今も生きてこの場に臨在してくださる天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を賛美申し上げます。どうか私たちの心に臨在してくださり、私たちの内側にあるすべての罪と咎がありましたら、どうぞ悔い改めに導いてください。神様の豊かな臨在、働きに邪魔にならないように、私たちの内側にあるすべてのものを清めてくださり、あなたが豊かに働いてくださることを心よりお願い申し上げます。どうかあなたが本当に豊かな祝福を持って、この聖日を通して私たちに祝福してくださるという、その祝福が今日私のものになりますように、どうか神様が助けてください。そして心を開いてくださり、本当に神様の祝福の御言葉が私たちの心に届くことができますように、一週間の生活がこの御言葉によって支えられ、癒され、また力強められ、勝利に、つながることができるように、どうぞ神様が導いてください。この時間礼拝に成功できますように、神様と出会って本当に豊かな神様との交わりを持って、一週間の生活が続くことができるように、どうか導いてください。一週間の疲れがあります。すべての疲れを癒してください。どうぞこの時間を通して私たちにあなたの豊かな恵みと力を降り注いでください。どうか私たちの群れの中にはたくさんの方が今出張、またその日本に一時帰国されてますから、一人一人を覚えてください。また特別な訓練のために出かけている者もいますから、その場に神様が臨在し、帰り見てください。また神様がわからない方々の家にも、あなたが豊かに臨在し、働いてくださり、本当に主が働いてくださるということを、この時間、わかることができるように、どうぞ神様が導いてください。礼拝の最初です。最後まで主が豊かに導き、また、働いてくださることを信じ、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。はい、それでは皆さんご着席ください。今日の聖書ですけれども、ヨハネ14章1節から4節まで、新約聖書14章1節から4節まで、私の方からお読みいたします。14章1節から4節まで、あなた方は心を探してはいけなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行って、あなた方に場所を備えたら、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私のいるところに、あなた方をもおらせるためです。私の行く道はあなたも知っています。はい、今日は、心が騒ぐときという題を持って御言葉を伝えていきたいと思います。ある有名な文学者はですね、この世の中で最も私たち人間を悩ますことの一つは心配だと言っています。心配、皆さん心配いろいろありますよね、一生この心配から、解放されないで生涯を終える、そういう人もいます。心が騒ぎ、また心配が始まると、サタンは見逃すことがなくしっかり噛みつくんです。そして人を悩ませ、疲れさせます。人生を失敗させるんです。 今日イエス様弟子たちにこのように言うんです。あなた方は心を騒がしてはいけません。心を騒がしてはいけません。心がね、動くんですよ、心配で。そうしてはいけませんと言います。弟子たちが今本当に心配しているそういう時でした。イエルサレムに入りながらイエス様は言うんですよね。もう私はこれから十字架の道を歩んでいきますよって。十字架の上で死ぬようになりますよって。それを繰り返して言うわけなんです。一体それがどういう意味があるかわからないんです、弟子たちには、またイエルサレムに入りました。そしたら雰囲気がおかしい。ね、長老たち、立法学者たち、祭司たち、そしてそれに従っているその兵士たちの様子がおかしい。雰囲気がおかしい。これからどういうことが起こるかわからない。そういう緊張が漂っています。弟子たちの心配はそこから来るものです。本当にイエス様が死ぬと、十字架刑、あの恐ろしい十字架刑になると、自分たちはどうなるんだって。我々の夢はどうなるんだって。今まで3年間家族を捨て、すべてを捨て、諦めて、追いかけてきたのに、これからやっと生きるようになるかなと。楽な生活。イエス様が、イエス様、このイスラエルの王様になるとき、私は大蔵大臣、私は官房長官ですよ、私は外務大臣ですよ。ね、それぞれのそのポジションを追い求めてきたのに、このイエス様が十字架刑になるっていうのは、本当にそうなったらどうなるんだって。すべての夢は無駄になってしまいます。それだけじゃなくて、イエス様が十字架刑になってなると、そうなると、自分たちの安全はどうなるんだろう。自分だけだったらいいんだけど、我々の家族はどうなるんだろうって。心配です。人の目を避け、生計を立てていくこと自体が大変なことになります。本当に心配です。心が騒ぎます。そこでイエス様は言うんです。心配するなって。心配は心を蝕みます。私たちの心を蝕んでしまいます。で、ローマの思想家であるこのセネカっていう人がいるんです。彼は、軽い心配は言葉が多いですが、本当に重い心配は言葉の数がなくなるって、そのように言うんです。まだ自分の心配事を言葉で表現できるときはまだ余裕があるっていうことなんです。まだ希望があるっていうことなんです。だけど本当に心配していると言葉で表すことができないんです。本当の悩みの時は皆さん人に言葉をかけることはできないというのは、私たちはですね、人を見る限り何の心配もなさそうな感じがするんですよ。ですよね。何の心配、この言葉を借りて言わせると、本当に何の心配もなさそうな人であっても、その裏には何とか言えないその悩み事があり得るということなんです。そういう可能性が高いということなんです。ほとんどの心配は近いところから来ますよね。近いところから。弟子たちはですね、イエス様のことを本当に信頼していたんです。皆さん考えてみてください。あの3年間イエス様がそのなさったあの素晴らしい御業、それを見ながら弟子たちはイエス様のことをどんなに信頼していたんでしょうか。頼りにしていたんです。そのイエス様の方から心配が寄せてくるわけなんです。そのように私たちももっと 最も信頼している人、あるいは最も愛している人からこの心配が来ることであるということです。特にですね、家族、身内の者から来る心配、この悩みは誰にも言えないわけです。それに一回捕まえられると人生は本当に辛くなるんです。ずっと縛られたまま一生過ごすわけにはいかない。そこでイエス様は言うんです。この心配から解放されなさい。その解放される二つの方法を今日の御言葉を通して教えてくださいます。その一つは何かというと、私を神として信じなさい。イエス様がですよ、私を神として信じなさい。イエス様はこの弟子たちが心配していることをよく分かっていました。そして一節でこのように言います。心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。この言葉かける、これはですね、優しく言葉をかけるんです。イエス様はですね、今まで3年間ついてきて、あれほどたくさんの奇跡を見たんじゃないか、なのにまだ心配しているかという責め言葉をかけないわけです。弟子たちはたくさんのことを見ました。たくさんのこと、奇跡、思い出してください。神じゃなければできない奇跡をたくさん起こしたんです。それのことを見ていても、弟子たちは未だに心配をしているわけなんです。イエス様は優しく言葉をかけます。これ私たちが学ばないといけないところですよね、私たちは特に子育てするときですね、子供がちょっとでも間違ったらすぐ責め言葉をかけやすいんです。だからこう言ったでしょっていうのは、